皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝を続いておりますことを感謝いたします。もう気づきますと4月も最後の日曜日となりました。今日は先ほどですねご報告の中でありましたが、午後から教会の年次総会です。一緒に24年度の神様の祝福を振り返って喜び、また25年度に新たな期待を高められる、そんな総会にしたいと願っております。本当にね、皆さんと一緒にこう総会に臨める、今年は安心しながらと言ったら変ですけれども、ご一緒に総会できることを感謝いたします。ここ数年ですね、私の実感なんですけれども、本当に私たち久留米教会は神様の祝福をいただきながら歩めているなということを思うんですね。礼拝に来る日曜日の朝集うという時に、なんかこう皆さんのワクワクするような笑顔が絶えんなということをこう見ながら思うんです。先週の日曜日もご一緒にイエス様の復活であるイースターを喜び祝いました。礼拝の中でもですね、特別賛美があったり天入会があったり、また礼拝後はエッグハントがあり、愛賛会と続きました。愛賛会もね結構盛り上がっておりまして、草刈正雄さんがまさか登場なさるとかですね、それから、よっぽど楽しかったんだろうなと思うんですけれどもね、全部終わって後片付けをしておりましたら、ちょっと忘れ物があって、これ誰それの忘れ物じゃない、電話かけてね教えてあげよう、電話かけたら、玄関先にブーンってこう携帯電話が鳴っておりましてね、でよく見ますと、そのカバンが置いてある、でカバンを開きますと、お財布、携帯、鍵と全部置いてありまして、全部を忘れていくほど本当に楽しかったんだろうなと思うんですが、驚くのはそこじゃなくて、そういう方が2名おられたということなんですね。はい、本当に久留米教会の礼拝日曜日、皆さん楽しみながら集ってくださったんだろうと思って、私もなんか届けながらほっこりといたしました。やっぱりですね、こうやって神様からね祝福をいただいている、嬉しいなって思える、そういう礼拝って、人生って素敵だなっていうことを思うんですよ。私たち毎日生きとってですね、それは誰しもそうですけれども、課題があったり痛みがあったりするもんです。しかし私たちの幸いな人生というのは、そんな課題があるけれども、なお神様が私たちに目を留めてくれている、私たちにはイエス様が伴っていてくれる、そのことが日々実感できる、これが私たちの幸いな人生だなっていうことをつくづく思うんです。先週そんな嬉しいイースターがありまして、今日から数えまして7週後は今度聖霊降臨のペンテコステという日を迎えます。この間ですね、私は一つのテーマのもとで皆さんと一緒に聖書を読んでいきたい、宣教を続けたいと思いました。その統一のテーマは、イエス様の十字架と復活後、私たちに与えられた幸せを、祝福を一つずつ数えようっていう、こういうテーマのもと宣教を続けてまいります。今朝その初めにご一緒に考えたいと思ったのは、私たちはイエス様に伴われているよっていうことを実感したいと思った次第です。今朝選びました聖書の箇所は、マタイによる福音書の11章25から30節です。非常に有名な御言葉でして、多くの教会が掲示板、案内板、それからトラクトにですね28節なんかの言葉を記しております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様の語られた言葉で大変慰めに満ちているんですけれども、さらにこのイエス様のね言葉のこう奥行きといいますか、深みを味わってみたいと思う。25節見ますと、イエス様は言ってるんですね。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。この箇所だけ見ますとね、幼子のような者に神様の救いが示されたんだっていうふうにこうね書いてありますが、幼子のようなってどういう人を指すんだろうか。 日本語の文面だけ見ますと純粋なとかですね、素直なっていうそういう意味合いが感じられるけれどもですね、これ前の11章の初めからこう振り返ってみますとね、ある一つの流れで語られている言葉だっていうことが見えてくるんです。で、11章の2節以降ずっと見ていくと何があるかと言いますとね、そこではバプテスマのヨハネを受け入れずに小バカにしているような指導者がいると、ね、その人たちをこう例に挙げながら神様への悔い改めをしない人々は困ったもんだっていうこういう批判をイエス様なさってるんですね。で、この批判が前半にあって今日の箇所になってくる、すなわちここで言ってる幼子のような者たちっていうのは指導者たちからどっかバカにされているような、切り捨てられてしまっているような、毎日毎日一生懸命に生きているんだけれども、しかしどうしてもユダヤ教の示している律法を守りきることができないみたいなね、そんな必死に生きている多くの民衆を含む言葉なんですよ。イエス様はそういう一人一人の人々を見ながらね、安心しなさい、神様はちゃんとあなたたちに救いを示し招いてくださっているんだよって、こうやって語り始めていくのが25節以下だったんです。そしてその流れが28節につながります。もう一回お読みしましょう。疲れた者を、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。さっきの幼子のようなという言葉の流れで見ますとね、疲れた者、重荷を負う者、本当に毎日一生懸命生きているんだけれど、それでもなかなか先の見通しがつかない、そんな民衆を指す言葉ですよ。重荷を負うっていうのは何か苦労を抱えているだけじゃなくてね、もしかしたら支配階級によって具体的な刺激を受けているとか、社会通念の中でこうあるべきだ、こうあらねばならないんだなんていう、そんなしがらみにがんじがらめになっている人たちも含むかもしれない。しかしイエス様はその人々を皆を私のところにおいで、休ませるからってこう促してくれる。じゃあどう休ませてくれるの。29節、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさいってイエス様おっしゃる。首輝きってですね、動物のこう肩にかけて、引っ張らせまして土地をこうほじくり返していくような農耕具です。で、古代のイエス様時代の首輝きっていうのは横にこう二連立てになっているのが普通だったと言われています。で、二頭立てでこう土をほじくっていくわけですね。イエス様が言ってる私の首輝きっていうその言葉は、すでにその二連の片一方をイエス様が担っておられる、もう一方空いてるところにあなたが入りなさいっていう、こういう招きなんですよ。つまり私があなたと一緒に生きるからね、私があなたを一緒 にあなたの重荷を一緒に担っていくからね、だから私と共に生きようって、こういう招きがイエス様の言葉なんです。イエス様が一緒に生きるよって言ってくださる、私があなたの重荷を一緒に担うよって言ってくださる、その言葉はとっても慰めに満ちています。でもね、ちょっと少しだけひねくれて言いますとね、一緒にいるからね、一緒に担うからねっていう言葉は私たちも時々耳にする言葉でしょ。私たちが困った時、大丈夫、そばにおるけんね、何でも言ってねみたいな言葉はいろんな場面で聞きますよ。友人たちからもそうだし、職場の仲間なんかからも聞くようなことはあるでしょうけれども、時に残念なことにそう語ってくれていたはずなのになって思う時もやっぱりあるわけです。きっと話してくれた時には本心なんだろうけれども、本当に辛い時にああ見捨てられたって思うと大変辛いわけですね。でもそういう時に私たちが感じるのは、誰が語ってくれたかだと思うんです。誰が私たちに対して一緒に生きるよって言ってくれたか、誰が言ったのか、誰がそう伝えてくれたのか、そのことの後ろ盾になるのはその人の生き方ですよ。その人が本当にあいつも一緒にいてくれる人なんだって実感できる人からの言葉であれば、これほど励ましになる言葉はない。 そんな観点で考えるとね、私の首輝きを追いなさいって言ってくださったのがイエス様だっていうことはすごいことだと思うんです。誰が私たちに一緒に生きるよと約束してくれたのか、誰が私たちに一緒に担うよと告げてくれたのか、イエス様ですよ。イエス様が私たちと一緒に生きると約束くださった、これほどの安心はないじゃないか。だって先週まで私たちはイエス様の十字架の死と復活を見てきたんですよ。私たちがずっとマルコ福音書においてイエス様のその十字架の歩み死を見てきた。その中で私たちが何週も何週も重ねながら見てきたのは、イエス様は十字架で亡くなるまで全く無残な歩みをされている。人々にあざけられ、理不尽な仕打ちを受け、痛みを負い、そして苦しみ抜いて死んでいかれた。神の子であるならば、救い主であるならば、そうやってあざける人々に一矢報いることだってできたであろうに、しかしイエス様はそうなされず、人々のあざけりを真正面からずっと黙って受け続けていった。私たちはその姿の中で、神のことはこれほど徹底的に民衆に、私たちに寄り添いながら生き抜いてくださる方だったんだということを確認したんですよ。もし強い力を持って神様がね、技をバーンと起こすことができたならば、したならば、すごいなって思うけれども、私たちはどこかで感じたでしょう。でも私はできないんだって。大変な課題の中で生きていて、これを跳ね返すほどの力はないって打ちひしがれている私たちが、イエス様の姿を見ながら、私にはできないって、そこに疎外感を感じることがあるかもしれない。でもイエス様はそうなされなかった。徹底的に最後の最後まで私たちに寄り添い、共に生きてくれた。あの十字架上でイエス様が語った叫びは何だったか。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という叫びだった。その叫びもまた、私たちが生きる中で時に、なんでこんな目にって言いたくなるような時に、でも誰にもその答えをいただけない時に、いつか神様に向かって叫びたかった、そんな叫びを、あの救い主であり神の子であるイエス様が私たちに代わって、私たちに先立って、私たちの言葉で叫んでくれる。私たちはそのイエス様の姿に、徹底的に私たちに寄り添う救い主の姿を見出したんだ。そのイエス様がこのマタイ福音書にて約束くださる、重荷を負う者、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私の首輝きを負い、私に学びなさい、そのイエス様の言葉が私たちに対して本当の、決して裏切られることのない約束なんだ。私たちは伴われているんだ。その確信を新たに強く与えてくれるんです。このマタイ福音書の言葉、そしてイエス様の生き方は、それ以降多くの人々を励まし続けました。キリスト教会の歴史を見ていきますとね、イエス様に伴われたんだということが人々をずっとこう励まし続けているということが見受けられる。今朝礼拝の始まり、少子招きの言葉にてお読みしました聖書の箇所、ヘブライ書の4章14から16節です。ここ最近ですね、ずっと祈祷会でヘブライ書を読んでいるんですね。で、実はこの4章の14から16って先週読んだ箇所だったんです。この4章の14から16節でヘブライ書の著者は、私たちに神の子イエス・キリストが与えられてるんだから、信仰をしっかり保とうねっていうことを呼びかけるんですがね、その15節でイエス様とはどういう方であるかっていうことをヘブライ書はこう記述しました。この方は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。これね、注目したい、その原文のニュアンスを味わいたいのは、私たちの弱さに同情できない方ではなくっていうこの言葉なんです。 でこれギリシャ語の原点で見ますと弱さっていう言葉が複数形で書かれているんです。でこれね聖書を読む時の一つのこのなんて言うんでしょうねこうテクニックみたいなもんなんですけれどもね弱さとか罪とかっていう言葉が単数と複数で書かれる時がありましてねで単数で書かれる時はその本質的なことを表すんです。例えば弱さの単数の場合には私たちが神様からこうなんて言うんでしょうね神様と自分のこうね思惑とか都合とかを考えてなんか私のね思う方にやりたいなって逃げていくようなこういうなんか本質的なものを単数で表します。で一方複数で表す時には何かって言ったらそれは日常の中で起こってくるさまざまな具体的な出来事を指すんです。例えば今朝は日曜日、日曜日礼拝の日だな、でも先週くたびれたな、寝とこうって、これ具体的なね弱さの一つですよ。例えばね他にも私なんかも経験するしてあんまり言っちゃいけんですけどもね、献金の時になってお財布をカパッと開けるとねいつものこうお札がありませんで大きなお札が1枚だけあるパタッてこう直してしまったりとかですね、なんかそういう本当に一つ一つ私たちの生活の中で起こってくる誘惑みたいな出来事みたいな、これが複数で表されていくものなんですよ。ヘブライ書はイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではないっておっしゃった。つまり私たちの毎日の生活の中で起こってくる一つ一つの出来事のことをちゃんと知っているって言ってるんです。さらに言うならば同情できない方ではなくって言います。この同情っていう言葉、これまたギリシャ語の原点で見ていきますと、もともと確かに同情っていう言葉なんですが、しかし本来のニュアンスを言うならばね、共に苦しむっていう言葉なんです。つまりどういうことか、私たちの救い主であるイエス様という方はね、私たちの生活の中で一個一個起こってくる具体的な出来事の中で私たちと一緒に苦しみながら生きてくださる方だからねってこのヘブライ書は言ってるんですよ。私はあの時こうこうこのようにしなさいって言ったろうもん、なんでできんとねって、そうやってどっか上から私たちを叱りつける方ではなく、いやむしろ私たちが毎日生きていく中で本当朝起きて夜寝るまでの間であっちゃこっちゃいろんな選択があって、その選択のたんびに本当にこれでよかっちゃろうかとか思いながら生きてる、その私たちの一個一個の選択の時に一緒になって何か言っちゃろうかねって悩んでくれる、時にしんどい時にはそれを受け止めて一緒に苦しんでくれる方がイエス様なんだって、そうヘブライ書は告げるんですよ。人生のおいしいとこ、おいしいとこ取りだけじゃなく、私たちが本当言うならば誰にも見せたくない、誰にも知られたくない、そんな弱い自分の一個一個の出来事をイエス様は一緒に経験してくれているんだよって、だからねってヘブライ書は私たちに告げるんです。だからね16節において私たちの、16節におきましてね、この憐れみを受け大胆に恵みの座に近づこうって言ったんです。安心してイエス様に近づいていこうよって、神様が私たちの、ね、救いを示してくれている、お約束をくださっている、いやもうそんな言われましても私はそれをもらうにね足らん人間ですから、じゃなくて大胆に近づいていこうよ、もう神様は手を広げ私たちを待っているんだよ、いやそれどころじゃなく救い主イエス・キリストを私たちの傍らに招いて私たちに手を差し伸べて、ほら神様待ってるよ一緒に行こうよとまでイエス様は私たちを招いているんだよ、だから大胆に恵みの座に近づこうってこうヘブライ書は告げたんです。実はこのヘブライ書を読みながらね驚くのはこのヘブライ書の書かれた時代背景なんですね。ヘブライ書はイエス様が十字架で亡くなっておよそ50年後ぐらいに書かれたと言われています。紀元80年から90年代です。手紙の送り先はおそらくエルサレム教会であっただろうと言われています。 紀元80年から90年代のエルサレムって言ったらね、実はこれその聖書を学んでいるものから言ったらちょっとびっくりする時代でして、紀元66年から70年にかけて、なんか歴史の授業みたいになってます、世界史みたいになってますが、66年から70年にかけましてね、ユダヤ人はローマに対して大きな反乱を起こしております。そしてそのユダヤ人たちが立てこもったのがエルサレムです。紀元70年には、まあ、2年間ぐらいと言われてますがね、ローマ軍が街をぐらっとこう取り囲み、アリの子一匹入れる隙間がないぐらいに取り囲み、そして街を攻め、ついには街は陥落をしております。以降ローマ軍はこのユダヤ人たちはいつ自分たちに歯向かうかわからないと警戒を強め、ずっと監視を続けています。つまりこのヘブライ書が書かれたエルサレム、送られたエルサレム教会とは、そんなローマの監視の中で生きている教会なんです。彼らが受けている迫害とはローマ軍による具体的な迫害なんです。しかしその中でこのヘブライ書を読んだクリスチャンたちは、それでも大丈夫だ、だって私たちがローマから受けているこの迫害と同じように、あの救い主イエス・キリストは多くのあざけりを受け、苦しみを受け、痛みを受け、十字架で亡くなりつつ、それでも私たちと一緒に生き抜いてくださった方ではなかったか。あの方はそこで見捨てられて終わりじゃなくて、3日目には神によって復活させられ、私たちの救いとして私たちの前に現れてくださったではないかって。そうやってヘブライ書を手にしていた教会は励まし合ったんです。イエス様が共に生きてくれている、その確信は確かに歴史の中で教会を励まし、歴史を変えてきたんです。先週もお話ししましたがね、神様の御業っていうのは私たちの言葉や理屈で説明できるもんじゃありませんから、だから時々ね、周りの人たちから神様神様って言おうけど、そんなもん証明もできんかろうもんって言われたら困るわけですよ。確かに神様の御業だから私たちのね、うまく説明もしきりませんよ、まあ、それは当然でして、だって人間の力、知恵、理解、理屈には限界があるんですから。一方で神様の御業はそんな人間の理屈のね、限界なんか超えて起こるんだから、だから私たち神様のことを語ろう、信仰のことを伝えようと思ったら、どうしても自分たちの主観的な言葉になってしまう、って信じているんですみたいなね、そういう言葉になってしまう。それに対して時々厳しい声をもらいます。そんな証明もできんもんを信じて何になるとねってね。ここ数年、大変著名な方としてで活躍しておりますインフルエンサーにひろゆきさんという人がいましてね、で彼が時にまあその結構人と議論をすることをね、あの番組なんかで取り上げて流したりするんですけれども、このひろゆきさんが人と議論をするときによく使うフレーズがありましてね、それってあなたの感想ですよねっていう言葉を語るんです。議論をしてまして、それってあなたの感想ですよねって、でその言葉ってどういうことかって言ったら、あなたが話していることは周りの人間が皆理解ができる、皆が納得する客観的な言葉ではなく、あなたの主観でしかありませんよっていうことを告げるための言葉、それがそれってあなたの感想ですよねっていう言葉です。でこの言葉を受けましてね、多くの人はぐっとこう黙ってしまう。だってみんながわかる客観的な出来事としてうまく説明できないなんて思ったりするんでしょう。でもね、私ね、そのあなたの感想ですよねっていう言葉を聞きながら、ある時感じたんです。ちょっと残念だなって。だってね、その言葉って、私は私の感覚や理解を超える見解は一切受け付けませんって言ってるようなもんでしょ。私の分かる範囲の言葉、他の人が見て納得してくれる価値じゃない限りは価値がないって言ってるようなもんでしょ。でもそれって自分たちの限界のあるね、 知恵、知識、理解を超える出来事、つまりそんな広い視野は私はありませんからって言ってるようなもんじゃないですか。私はね、ちょっとそれはわざわざ視野を狭くしてるんじゃないかなってこう思うんですよ。客観的な事柄が正しいんだ、全てなんだって、その見解に対して私は残念だし、もっと広い視野を持ったらいいんじゃないかって思うんです。だって客観的な出来事以外は正しくないっていうその見解は寂しいでしょ。周囲に認められることにしか価値がないんだとするならば、じゃあ私たちの感じてる幸せ、他の人から幸せって言われんかったらそれは幸せじゃないのって、周りの人から決めてもらわないと自分の幸せ一つわからないのって感じるんですよ。昔我が家は、私のね、子供だった頃、小学校の6年生までテレビゲームが買ってもらえませんでした。何度も何度も親に交渉しまして、ね、周りの友達のうちはみんなゲームがあるのに、どうしてうちは買っちゃダメなの、買っちゃダメなのっていうのも、親に買ってじゃなくて自分の貯めてきたね、お年玉なんかで買うから買わせてくれっていうその許可を求めたんですけれども、親からは言われました。よそはよそ、うちはうち、なんとも理不尽な言葉だなと思ったんですけれどもね。でも不思議なことに、今それを自分が我が子に語ってるから、まあ人間って勝手なもんだなと思うんだけれど、でもね、今にして思うとね、そうだなって分かる部分もあるんですよ。だってね、喜ばしいこと、幸いなことって人から認めてもらえるから嬉しいだけじゃないでしょって、それが全てなんじゃないでしょって、周りの人には分からんかもしれん、でも私たちはそれを感じて嬉しいっていう出来事があるじゃないか。まさに私たちはイエス様の復活を、あのイエス様の十字架の伴いを幸いだと受け止めたんですよ。イエス様がいついかなる時にも私たちの痛みをちゃんと理解してくださっている、分かってくださっている、いや一緒に生きてくださっている、それはどう証明しようかって言ったら証明できんかもしれない、しかし私たちはそのこと一つをしっかり信じて安心して生きることができるようにされたんです。イエス様に伴われている人生は幸いだという、その確信を私たちは見出したんです。イエス様に伴われているからこそ私たちは孤独を経験しないんだっていうことを喜んだんです。確かに信仰なんて主観だと言われるならばそうかもしれない、でもね、周りがどう評価をするかではなく、私たちはもう私たちの心がちゃんと分かっているんだ、神を信じイエス様に伴われながら生きているこの人生がいかに幸いかっていうことを、そして私たちはその思いがあるから周りの人には主観的に映るかもしれないけれど、でも繰り返し繰り返し告げるんです。あんたも信じてごらんって、イエス様に伴われてるって本当嬉しいことよって、そうやって私たちは分かち合うんですよ。どこか今私自身信仰をね、どうお伝えできるかなって一生懸命考えながらずっとお話の準備してますがね、その中で今日はさっきのヘブライ書のね、が歴史的にイエス様が亡くなって50年後だっていうことだったので、ちょっとこう歴史に触れながらね、もし主観だって言われるならばこういうお伝えの仕方もできんかなって思って一つチャレンジをしてみたんです。先ほどのヘブライ書同様、イエス様を信じる人々はどんどんどんどん増えていったけれども、同時にローマ帝国からの迫害がずっと1世紀から4世紀ぐらいまでずっと続いていきました。でそんな中でね、キリスト教会はもう迫害をね、迫害を受けるからだんだん、例えばローマなんかであればローマの町の地下にあるカタコンベといわれる集団墓地にね、潜って地下に潜ってそこで礼拝をするようになりました。クリスチャンたちは自分たちがクリスチャンであるということを周りに悟られてはならないから、 暗号を使って互いにクリスチャンであることを証ししました。足でね、地面にシャッて半円を描いて、で相手がそれに対してもう半円を描いてくれると、この交差した部分がね、お魚の形になったりするんですね。お魚、ギリシャ語ではイクトゥースって言いますけれども、イエス・キリスト、神の子、我らの救い主っていう、そのギリシャ語の頭文字を取るとイクトゥースっていう言葉になるんだけれど、そうやってクリスチャンたちは自分は信仰者なんですよっていうことを仲間内だけに分かる仕方で密かに伝え合い、信仰を守り、そして地下に潜って礼拝を続けていきました。そんな時代はおよそ250年以上続きましたけれども、そんな迫害期のローマの中で大きな変化が起こってくる。紀元313年、時のローマ皇帝でありますコンスタンティヌスはキリスト教を公認化します。それまで迫害の対象であった、信じている者は罰を受けるものであった。しかしそのキリスト教がローマの帝国の中で認められていきます。そしてさらにその80年後、紀元392年には時の皇帝テオドシウスによってキリスト教は国教、国の宗教に定められていきました。もちろん国教化したことによって、キリスト教が支配体制に加わったことによって、その後の歴史の中でただ問題が起こってきたことも認めます。でも確かに問題は起こったんだけれども、私が今朝皆さんと一緒に分かち合いたいのは、その迫害のおよそ250年から300年の間、クリスチャンたちはそれでも、この迫害を受けていても、イエス様は私たちに伴ってくれている、私のこの具体的な痛みをイエス様は一緒に生きてくれている、その確信を人々に伝え、信仰を分かち合い続けました。その結果、迫害されていた教会は、キリスト教はローマの公認へと変わっていくんです。イエス様を信じ抜く生き方が確かに歴史を変えた一つの出来事です。確かに私たちがイエス様に伴われていると感じていること、それは人々に伝えようとしても主観的と言われるかもしれない。でもその主観は人々を常に励まし続け、そして今2025年私たちにも伝えられている。イエス・キリストは今も私たちに伴い、一緒に生きてくださっている方。その出来事を私たちが確信するのは、あの方が十字架と復活を経験しつつ、今も私たちと一緒にいるよと約束してくれるからです。イエス様のお約束は私たちを励まします。今日もまたその一つを分かち合い、ご一緒に礼拝預かれたことを感謝いたします。次週からもイエス様の十字架と復活から得たものを一つ一つ確認してまいりましょう。予告ですが、来週は私たちはイエス様の十字架と復活によって尊厳を得たということをご一緒に分かち合いたいと思います。それでは今日これをもちまして、今週の宣教を終わりといたしましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝から私たちはイエス様の十字架と復活によって見出した希望を一つずつ分かち合おうと御言葉を読み始めました。今朝共に分かち合いましたのは伴いでした。イエス様はいつの時代もどんな状況においても常に私たちに寄り添ってくださる。その約束を得たキリスト教会は、イエス様が十字架で亡くなられてから2000年にわたってその喜びを互いに伝え合いながら歩んでまいりました。具体的な日々の出来事の中でも、私たちはイエス様を思い起こすたびに慰めを得てきました。そうやって培われてきた信仰は確かに人の歴史を動かしてまいりました。今2000年の時を超え、またイスラエルとクルメという土地を超え、それでも私たちに同じ信仰が与えられています。私たちはそれぞれに課題のある人生を歩んでおります。でもイエス様に伴われている、 その喜び一つをもって今週も歩んでまいります。どうぞ私たちにいつもイエス様に伴われていることの喜びを増し加えてください。また次の週一緒に多くの方と共に礼拝集うことができますように。新たな週の始まり、イエス様に伴われていることを感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。